そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
会いたいな声聞かせてよ、つながって笑顔をたっぷり始めよう。さあ歌おう。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
今週の特集は異世界薬局なんですけれども、
はい、
異世界といえば異世界おじさんが8話から放送延期となりましたね。
あらまあ、
あの今日異世界薬局をやって来週異世界おじさんの予定だったんですよ。
そうでしたね、
はい、まだあの発表してませんでしたけど、
うん、
でもどうしよう
ね、
うん、だって今回9月末まで、再放送やるっていうことなので、
はい、
っていうことはまあ今期終わらないわけですよね、異世界おじさん。
そうですね、
はい、私原作まで買っちゃったの。
あら
いや面白すぎてね。なの で,
いいです、ね、
はい、我慢できないんで来週あの7話まででやります。
いいですね、はい、あのまあ、再放送だから
そうそう、どうせ
見逃してる人もね、
そうそうそう、
見やすいですね。
しかもほら再放送もあるし、うん、しばらく開くわけじゃん、
はいはい、
1ヶ月以上開くわけですよね、どうせね、
うん、
次放送するにしてもって考えたら今まででやっといてもいいかなって思ったんで
、うん、
まあ、異世界シリーズを、レンチャンでやりたいと思っています。ということで今日の特集は
異世界薬局特集です。
本当は君と、
そこアニ。
異世界薬局。現代日本の薬学研究者であった薬谷幹事は、目を覚ますと宮廷薬師の名家ド・メディチス家の息子ファルマド・メディチスとして転生していた。ファルマは間違った治療法や薬の調合、医療行為と呼べない呪術やまじないが横行するこの世界の医療に絶望する。前世で培った現代薬学に加え、異世界で手に入れた能力、貴族だけが使える真術を駆使し、あらゆる疫病に立ち向かう。そして、異世界薬局を開業する。
原作は高山リズによるライトノベル、小説家になろうにて2015年より連載、小説は MF ブックスにより2016年1月から刊行、期間8巻、アニメ版は監督草川慶三、シリーズ構成渡り渡る、アニメーション制作ディオメディアにより2022年7月より放送、全12話放送予定。今回は第8話インフルエンザと薬局の夜明けまで視聴済みでの特集です。ということで始まりました異世界薬局特集です。青互いでは作品を取り上げていない作品ですね、うん、の特集って珍しい。
うん、珍しいですね。
はい、まあ B では言ってたんだよね。
そうですね、
はい、
う
ん、サイド B ではこう異世界ものをこうねまとめて話をしていたので、その時に話題としては出てきました。で結構ねそのタイミングでは高評価だったんですよね。
ね、
ただ取り上げるかどうかって言うところで、じゃあもうこれ取り上げるんなら他の異世界どうすんのみたいなところもあって、結局特集としては話題を出さなかったっていうところではあったんですけれども、少なくとも1話2話の感じは悪くなかったっていうところでしたね。
お互いのタイミングってなかなかね、異世界ものは特にこの後どうなるんだろうって読めなかったりするので、なかなかね特集で上がることって珍しいというか。
そうですね、だからまあもうほら異世界ものってある種その強いのが決まってる部分もあるわけですよね、うん、そのね、もう何期にもなっているみたいな作品も安定して強かったりとかするので、で今期はねやっぱりね異世界おじさんが特に強かったっていうところもあると思うんですよ。
はいはい、
っていうのもあって、通常の異世界ものも今期もいっぱいあるんですけれども、まあその中で選ぶってなるとなかなか出てきにくいのかなとは思うんですけれども、いわゆる異世界に行ったファンタジーではなくて、まあ世界的にはファンタジーなんだけど、こう 今回のその異世界薬局ってもうそのタイトル通り異世界で薬局を開く物語なんですよね。
そうですね。私あの異世界薬局っていう名前のお店だと思ってなかったので、あ、そこになるんだって思いましたけど、
はあ、まあこれも本人が喋ってたら勝手に決められたみたいなところもあるので、ね、結構適当なタイトルだなって思うんですけど、だって異世界薬局、まあ異世界の薬局、向こうからしたら異世界ですよね、
うんうんうんうん、
逆に我々の世界が異世界みたいなもんだから、そういう意味では異世界薬局って正しいのかなと思うんだけど、
そうそう、うん、
要するに彼らの世界にとってみたらもう異世界レベルのことをやってるわけじゃないですか、
はい、
だからそういう意味じゃ正しいんだけど、彼はなんとなく自分が異世界に来ているから異世界薬局だなって思ってただけですから、まあ、そのダブルミーニング的にありだよねっていう、うんうんうん、ところはありますよね、タイトル的にはね。
ね、私はとてもうまいなと思って見てました。
うん。
うん、あと私、あの、今回の特集に合わせて見始めたんですけど、あの、結構、ほら、よく3話までとりあえず見てみるっていうのあるじゃないですか。
は
い、
うちがね、言ってるだけですけど。
そう、
まあ、一般的にこう、アニメを見る感じではありますけど、うん、まあ我々は今3話で基準にしてますよね、結構ね。
そうですね。うん、でもそれがすごく、あの、うまくまとまっていて、3話見たらこの続きが気になるっていう作り方がうまいな、面白いなと思いました。
これやっぱりアニメのつくスタッフがうまいのかなっていう部分もあって、
うん、
そのまあ原作もその2015年に、いわゆるナロー系小説なわけですよね、これってね、もともとは。で2015年連載も今2022年なので、で2016年から本が出まして、まだ8巻っていうところですから、その流れで今アニメ化って考えると結構期間があるじゃないですか。結構ラノベって早くアニメ化しちゃうよね、っていうところもあるので、で特にこう異世界ものって山ほどある中で、その中でこうどういう異世界ものをやるのかっていうところって結構勝負だと思うんですよね。こうか、うん、私もだいぶ見てきてますけど、その中でその異世界、今回はどんな異世界なんだみたいなところっていうのは、やっぱりこう違いを出してくるところがないとやっぱ惹かれるものが、うん、まあ、まず最初のインパクトも大事だから、
うんうんうん、
っていうところで、もういろんな異世界があると思うんですね。異世界に行って何をやるかっていうところは、
は
い、で、まあ、その中でついに薬局が来たかっていうところはね、まあ、でもね、これやっぱり異世界薬局と言いながら、まあ、彼自身、その主人公自身のその薬谷寛治自身はその薬学研究者だったから今回薬局なんですけど、うん、まあ実際この薬局だけにとどまらないことをしてますよね。
医者的なね、処置ももうしてますもんね。
そうなんですよね。医療行為に入ってるっていうところが、その純粋な薬局ではない、
うん、
っていう部分。骨折の手術までしてましたもん ね。本人はその、まあ、研究の段階ではとかね、してたことはあっても、まだその大学の時にやったりとかしてても、でも人をこう切ったことは、まあ、メスで切ったことはなかった彼がやらざるを得なくなってやるっていう、まあ、ことですけど、まあ、いろんな医学の知識はすごくある人だったからっていうところもあって、でそれを可能なのかどうなのかっていうところは、まあ彼に宿ってる神みたいなものもあるんだろうなとは思うんだけどね。そうっていうところも含めて、その医療行為まで入っているというのは、その薬局という部分に対してどうなのかっていうところは疑問点ではあるんだけれども、でもあの世界でその彼以上にそういうことができる人っていうのがいるのかって言われたら、まあいないわけですよね。医学の知識も含めて。つまりそのぐらいの知識が今のそのこういう薬学研究者であるところには求められているんだなっていうところも、こうプラスの方に働くのかなとは思いましたけれども。
結構転生ものって先ほど言ってたみたいに、こう誰がどこに転生するかっていうので、そのジャンルというか こう物語のストーリー展開決まってくると思うんですけど、結構こういう薬学系の例えばものでも、もともと薬学をやってなくて、でも転生先でそういう能力とか才能があってやるパターンのものもあるけど、今回のには本当に最初からその知識があって転生したからこそやってる、まあもちろん家がねそういうお家なのもあるんですけど、っていうのもハマってるからこそ、こうちょっと変な感じというか、ファンタジーなんだけどリアリティがある感じが個人的には面白いなと思ってます。
そこがまあこの作品の魅力なのかなと思ってますけどね、うん、そのまあ無双するっていうか、まあよくあるのは無双ですよね、言ってしまえばね、
俺杖
系です、俺杖系なんで、うん、まあ実際彼は俺杖系なんですけれども、
うんうんうん、
でもその能力ってこう一瞬見せるだけで、彼はその部分に対してはあのどちらかって言ったらやばい力を俺は持ってるんじゃないか系って思ってるわけですよね、
隠したい感じですね、
そう、どちらかって言えば彼は本当にもともとその現代で、思っていた治療、その薬で治せるものを治したいっていう気持ちの強さで、まあ、あの世界に召喚されたようなもんだと思うんですけれども、まあ、ただ彼自体の生い立ち、その薬谷幹事ねの生い立ちっていうのはちょっとやっぱりかわいそうな生い立ちなわけですよね。
うん、そうですね、
そう、花江さんですけどねいやいや、花江さん、あの1話以降も出るんだっていうところにちょっと驚いたんですけど妹を亡くしていると、はい、
うん、
闘病の末亡くしているので、その時にこう治療できる薬があれば助けられたのにというところで、彼はずっと、薬学者として、研究に勤しんで、まあ過労死しちゃうわけですよ、どう見ても、
うんうん、
でもそこで死んじゃダメだろうって思うんだよね。
そうですね、何が何でもね、
そう、それでたくさんの人を助けたいと思っているんだったら、うん、やっぱり自分の体も、うん、まあ没頭してたからとはいえですよ、
うんう
ん、まあ神様的に言うと、だからこそその人生を新しい世界で使ってくださいなのかもしれないけどさ、
うんうん、
ちょっとそこの部分だけはなんか違うんじゃないかって言ったらダメなんだけど、まあ、
まあ、ほ、
ね、
現実的に考えるとね、
そう、
そうですよね。
現代で彼の知識、うんうん、才能は生かすべきだったんじゃないのかなとは思うんだけど、まあ仕方がないですよね、うん、ここはね、
うん。
トラックに轢かれるよりはマシなのかな、ちょっとここはね
。難しいですよね、その現代だと、俺杖にはならないじゃないですか。
でも、ね、ほら、結構彼の知識は、あの、すごい研究者だって言われてたので、うん、まあそうですね、だからその、志半ばで、過労死で死んでしまった。しかも過労死の原因は自分なわけなので、
うん、
その誰かに無理やり働かされていたわけじゃないじゃないですか。
はい。
ブラック会社で働いてたわけじゃないんですよね。
そうですね、自分で自分を追い詰めた感じです
もん
ね。
そう、自分で自分を追い詰めて結局彼は、うん、その亡くなった、まあ原因はあのわからないですけど、その過労死というのだけはなんとなく表を見ててわかるじゃないですか、
うんうん、
で過労死で死んだ、でも原因は自分にあるわけで、薬学とかそのね生命のことに対して、研究していた彼が自分を追い詰めて死んでしまうっていうのは、やはり医学的には間違ってんじゃないかと思うんだよね、
うん、
だからそこがスタート的にはちょっとやっぱり悩むところなのかなって思わないでもないんですけれども、うん、そこはやっぱりファンタジー作品なので、
うん、
まあこう実際入ってみると、その彼は少年、いやこの作品で難しいところで、
うん、
その元々のその薬谷くんも結構そういう自分を追い詰めて亡くなってるっていう部分もあるし、その彼が雷でね、ファルマ君という少年、10歳の少年に乗り移るわけじゃないですか、
うん、
赤ちゃんの頃からじゃないわけですよね、
うん、
だからファルマ君になっちゃったわけですよね、
うん、
元々のファルマ君はどこに行ったのですよ。だからそこはお父さんもこう微妙な感じがあったわけじゃない、
うんうん、
別人という感覚で途中から話してる感じがありますもんね。
そうですよね、
うん、
それを許してしまうお父さんっていうのは結局ファルマ君がもう神様だからみたいなところで納得しているわけだと思うんだけれど、そこもこう元々のファルマ君っていうのをちょっとやっぱ思い出すシーンがありましたけど、そう考えるとこのね異世界転生でもないわけだよね結局ね。彼の中に魂が、赤ちゃんの時ならいいんだよ、赤ちゃんの時からもう実は、うん、彼がファルマ君として生まれたんだっていうところだったらいいんだと思うんですけど、途中まで生きてた、まずまさに10歳まで生きてた少年を乗っ取ったような形でファルム君が存在する。でリアル世界のヤクタニ君は死んでるわけなんで、もう戻ることはないわけですよね、
うん、
っていうふうにして考えると結構あの世界にそのファルマ君を殺したようなもんじゃないですか、10歳までの人生を。
うん、雷が落ちてるところで、うん、まあお父さん的にはもしかしたらもう助からないと思ったから、うん、こう戻ってきたっていう感覚もあるのかもしれないですし、まあ今のところないですけど、その死んだと思いきや入れ替わってる可能性もなきにしもあらずっていうようなあの解釈としてですけど、はいはい、できるかなとも思うので、なんかその辺もまあちょっと難しいんですけど、 うん、このお話をすごい今までずっと聞いてて、そういうことをこう異世界転生もので考えさせられるぐらい結構リアリティがある作品なんだなと思いました。
そうそう、別にねこれは作品の設定を否定しているわけじゃなくて、生命に対する部分っていうところに真摯に向き合ってるものを作品としては感じるんだよね。だからこそその基本設定の部分に対して結構ハードだなっていう部分がそのリアリティ感が結構あるなっていうところ、うん、まあそういう意味じゃ医学部分に対してはちゃんとこうプロのサポートがついてるわけじゃないです、うん、この作品って。まあ実際アニメ版でもついてるし、原作にしても漫画にしてもその時に応じていろいろ変えてあるっていうのを読みましたし、だから、うん、治療法とかそういう部分、薬の用法とかそういうのに対しても、基本ちゃんとプロの確認があった上での内容になっているっていう、うん、まあそこが多分この作品の魅力なんだと思うんだよね。
うんですね。
そのなんか異世界で無双してますみたいな、なんか適当に作った薬がめっちゃ効きますみたいな、そんなんじゃないわけじゃないですか。
ちゃんとした薬がちゃんと効いてるっていう。でもそこまで難しくないというか、ちゃんと分かるから、まあ、勉強になる部分もありますね、
うん、そうですね。まあ、いわゆるファンタジー世界って中世時代みたいなイメージなんで、まあ、この世界もそんな感じなわけでしょ結局ね。まあ、ただちょっと魔法が使えるっていうところがこの世界がちょっと他の世界とは違うってだけで、でまあその魔法で治していたけれども、それでもやはり治らない病気はたくさんあったっていう部分が、まあ、いわゆるこう唱えたらヒールみたいな感じで治る世界ではないわけですよね。
うん、ね。
っていう部分が、まあ一応この世界の魔法の無理な部分なのかなという感じはありますけど。
うん。
攻撃魔法はあるのにね。
確かに、血をね。
治癒系の魔法はあんまりなさそうですよね、この世界
ね。
ね、
そうですね。
うん。まあ、だからこそ、その、薬師なんなりっていうのが存在するわけですよね。まあ、その辺はこう、まあ、無理やりな設定感もあるんだけど、でも、そのおかげで彼は必要とされているわけなので、
うん。適材適所ですね。
そうですね。まあ、あの世界に必要だった存在なんでしょうね。だから、
うんうん、
まあ、単純に物語的に言うと彼が来たおかげで、あの世界の薬、まあ、医学、薬学に対しては、めっちゃ進化すると思うんですよね。うん、彼が、その、いくら、神の能力を持っていたとしても、あの子がそのファルマがちゃんと年を取っていけばいずれ亡くなるわけじゃないですか。まあわかんないけどね、死なないのかもしれないけど、ね、うん、神だからでも普通に考えたら亡くなる年齢とともにってなると思うので、うん、そうなってくるとあの世界の医学は、まあ、そのファルマという存在によって進化したっていうことに多分なっていくんだろうと思うので、 彼がね、何者だったのかみたいなことはね、ずっと伝承として残っていくんだろうと思うんですけど。
でも、お父さんも結構すごいお医者さんで、パルマ君とのなんか意見交換してる部分とかあったじゃないですか。はい、ああいうの見て、わ、なんかかっこいいなっていうのは思いました。
まあ、だからパルマ君にとっても、うんうん、お父さんは、まあお父さんというか、まあ実の、まあお父さんではないけれども、彼 に、うん、に対してはちゃんと尊敬する部分が、
うんうん、
まあ若干上目線ですけどね。まあ、あの世界観で、ブリュノっていうのはどのぐらいすごいのかっていう部分はちゃんと分かっているっていうところは、うん、こうね、描かれているところがいいですよね。
そうなんですよね。お互いに尊敬してるっていうのが分かるのがいいなって思いました。
はい、
うん、
ということでコメントいきましょう。
サブレー鎌倉さんからのコメントです。異世界転生作品の主人公といえば、なぜか転生前はニートかブラック企業勤務が多い中、ファルマの研究職という前世はかなり異色なものだと思います。また、通常は転生の際に手に入れたチート能力を活かして無双していくのが半ばテンプレートになっていますが、ファルマの場合、前世での経験を活かした社会貢献が主な活動内容になっていて、このあたりが他の異世界転生作品とは一線を画しています。作品タイトルはいかにも典型的なナロー系作品ですが、実は非常に稀有な存在なのではないでしょうか。まあ個人的にはハーレム要素はあった方がいいけど。はい、ありがとうございます。
そうですね、ニートかブラック企業勤務、まあ、今回は自分ブラックですからね、本当にね、先ほども言いましたけれどもね。そう、まあチート能力は持ってるんだけれども、とにかくファルマ君に関してはすごく、まあ前向きで、良いことに自分の力を使おうということに必死ですよね。まあそれはその自分の妹を亡くしたことにもあるんだと思いますし、その前向きな彼の、まあ前向きで過労死しちゃってるからね、まずね。だからそこの部分をある種自分の中でも反省できたからとか、まあ周りにいる人たちの力みたいなところも変わってきてるんだろうなと思うんですよ、あの世界にいる、
うんうん
うん、まあ現代の彼がほぼ描かれていないので、1話だけしか、だから彼の周りに一体その妹以外に誰が彼を支えてた人たちがいたのかっていうのは描かれてないからわからないんですけどね。少なくとも今の世界にはちゃんと周りにたくさんの人たちがいてくれるおかげで、自暴自棄には彼はならずに済んでいるっていう、うん、少なくとも前向きにこの世界で医学を、まあ、医療を進化させようというところに向かっているっていうところはね、まあ、この作品のいいところなんじゃないのかなと思いますよね。
ですし、なんか転生ものって結構こう現世が嫌になってて転生するっていう、
うん、
まあ言ったらクズとか、
クズ
良いやつがクズになるパターンがあるじゃないですか、
はい、
種類的にはあるじゃないですか、はい、と、まあ全然そうじゃないんだけど亡くなっちゃって、例えば自分の運命的にこのままでは死ぬとか、そういうのがあって、うん、抗うためにどうにかするとか、
はいはいはい、
なんか役割みたいなものを最初から女神様とかにね与えられたりとかっていうのもある中で、はい、なんかインテリ系というか、
うん、
ただただ本当に真面目に生きてた人が転生した話なんだなと思って、うん、ちょっとそこら辺は面白いですし、だから自分の力とかに関しても周りも自分もやばい力を持ってしまったってなってるのが結構転生ものとしてこの世界まともって思ってすごい好きなんですよね。
あ、そう、それ思いました。そこが1話で、
まともか、
まともかっていうか、は
い
はい、まあでも、うん、ね、考えないくらいの力を持っている人間を目の当たりにして、確かに怖い存在だなって思うよなって私も思いました。うん、からなんかそこから3話にかけてそれが和解できたりとかして、その後の話につながっていくっていうのがすごい好きだったんですよね。
この作品、我々の最初の感想って怯えられている、怖がられているっていうのが最初の感想でしたから、
うんうんうん、
ファルマ君がエレオノールに めっちゃ怖がられてる。まあ、鎧まで着て対処されているっていう。普通だったらエレオノールが、素直に認め、力を認めて、すごいってなっていくパターンだと思うんですけど、まず怯えられてやめますっていうことを言うっていうところが、まず最初の驚きですもんね、この作品ね。
なかなかないんですよね、そういう、
うん、なんとなくみんな認めちゃう感じが ね、あるんですけど、すごいっていうことで驚かれてそれを認められるパターンが多いと思うんですけど、そうじゃなくて、まず最初怯えられてしまうに恐怖を感じて、まあ、近づけないみたいな、っていうのが最初に出てきてる子、まあ、ね、家庭教師の女の子ですよ。いや、何よりも驚いたのはエレオノール16歳っていうところがびっくりしたんです。いやいや、あれ絶対ね、最低でも18超えてると思うんですけど、あれ16歳だったのっていうところが驚きではありましたね。
うん、いいお弟子さんなんでしょうね。
あ、まあね、そのブリロのね、はい、
あとはなんだろうな、転生異世界に行って、その前世自分ができなかったことを今回はやってみたいなっていうのが叶えられてるのがすごい良かったんですよね。
まあ、最後に、夢として何をしたいかなって自分の中で思ったことが、薬局やりたいなっていうふうなことを思って死んだわけなんで。
そうそうそう。
そう考えたらそれがちゃんと叶ったわけですよね。叶うところに、彼は転生されたわけですよね。
そう、なんかこういう人生が送りたかったなっていうのが、やっぱりなんか死んだ後に転生するならって王道っぽい感じは私はしたなって思うんですけど、それはね、本当に昨今いろんな異世界転生ものがある中ではすごくいいなと思って、なんかスッと自分に入ってきたのが良かったです。
とガツガツしてないのも私は好きかな、なんか謙虚な感じがあるからいい子だなっていう、なんか、すごい心は澄んだまま見続けられている感じがします、ね。まあ、
だから主人公の薬谷くんがもともとそういう性格だったのかな、だからこれ薬谷くんが実はね、こう管につながれながら夢を見てるみたいなエンディングがないことを祈りますっていうかな、そんなわけないんですけどね。
1話かな、転生してきた後にさ、手首のところにメモ書いてあったじゃないですか、はいはい、あれが鏡文字になってましたよね、なってませんでしたっけ。 あれ私ちょっと引っかかってるんですよね。
どうなんでしょう ね、だから
回収あんのかな、
そう
か、
その辺の回収ってないのかな。だって、まあ、少なくとも彼が、移動してきたことに対してどこかの女神はこう介入してないわけなので、さっきは介入する女神もいっぱいいますからね。本当にね。
そうですね。
だからそういうのはないので、だから、なぜとかそういう部分はあえて描かないことになってるのかもしれないし、もしかしたらどこかで描かられるのかもしれないし、そこはわからないんですけどね。
私まあ、原作も長いので、もしかしたらアニメではやらないけど、原作では、やってたりとか、まあ、最終回で明かされたりとかするようなものかもしれないので、
うん、
その辺はね。
だからファルマ君が最終的に本当にファルマ君に戻る可能性だってゼロではないですよね。まあ、ある程度、こう、自分の仕事が終わったタイミングで、もしかしたら彼は彼に体を戻すみたいなことだってありえないとは限らない。まあ、そのぐらい、ある種、主人公がいいやつだから、ね、乗っ取ったままでいいのかって思う部分もないことはないのかな。でもそれで大人になっちゃったら難しいよねっていうところありますよね。いきなり体返されてもな、迷惑だよな。
まあでも多分戻った場合は入れ替わってるじゃないかなとちょっと個人的には思うんで、まあね、あっちのその現代で学学の知識を得て戻ってくるなら、
なるほどね、そういうのもね、 ありかもしれないですよね、
面白いかなと思いますね。
お、それはありだね、確かにね。
リゲポンさんからのコメントです。今期の異世界枠はおじさんベル君、アインズ様で十分かなと個人的には思っていたのですが、今回特集するということで一気に8話まで視聴しました。 キービジュアルに映っている女子たちとイチャコラしながらチート能力を使ってワイワイ薬局運営していくアニメなのかと思っていたら、思っていたよりずっとずっと真面目なアニメでした。主人公ファルマ君が現代の薬学知識と典型により授かった強大な魔力を駆使して異世界の遅れていたり間違った医療、薬学知識を正していく感じなのですが、ファルマ君が誰よりも誠実で謙虚で真摯に患者と向き合ってくれるので嫌味なく見れます。またファルマ君があまりに異端な存在なので、皇帝の側近たちや父親、神官たちとも敵対もしくは敵対しそうになるのですが、その見業を目にしてすぐに味方になってくれるので、適度にストレスをかけつつ基本的にはすぐにリリースしてくれて、舞はとても爽やかに見終えることができるのがいいですね。ヒロインのエレンさんにまで気味悪がられているのには笑っちゃいましたが、さて今後は薬師ギルド長との対立とオープニングに映っている闇の存在とのバトルが描かれるのかな。気になるところですが、毎回とてもためになりますし、時には感動させてくれてとてもいいアニメだと思いました。残り話数も楽しみたいと思います。ありがとうございました。
おじさんアインズ様は異世界ものですけど、ベル君は異世界ものじゃないですよ。
うん、異世界転生ものって難しいですね。
はい、
断末でしたっけ。
断末ですね。断末はあくまでもファンタジー世界ものですからね。
うん、
これ異世界枠と大体基本的に言うときは転生ものか転移ものを含むって感じなので
難しいですね、
はい、
確かに。
ベル君はどちらかというとファンタジー作品ですね、
うん、
はい、あ、これ難しくなってきてるよね。だからね、昔は異世界ものでは確かにベル君も入っておかしくないんですよ、
うんうんうん、
でもまあ確かにベル君の世界もそのダンジョンに潜っていったりとかゲーム的なノリがないわけじゃないんだけれど、あれはやはりファンタジーですもんね。
うんうん
うん、って考えると、いわゆる異世界枠っていうところはもう現代人がこう行ったっていう世界を最近は指すような気がしてます。はい、でもね、特集するからということで一気に見てもらったってありがたいことですね。そうなんですよ、真面目な話なんですよね。
いや、そうなんですよ、だから最初始まった時、うん、こんなに真面目な話だと正直やっぱ思わなかった部分もあるんで、見れば見るほど真面目なアニメだなと思います。
まあ真面目なアニメ、真面目なアニメなんだけど、結構なんかあのハードな話を合間合間に挟ってますよね。そうですね、
うん、
そこがこの作品のリアルさにつながってってるのかなと思うし、いや、うん、普通だったらさ、あの薬局大繁盛で終わると思うんですよ、
うんうんうん、
ところがやっぱり貴族と平民の違いみたいなものをちゃんと描くんだっていうね。
ね、
その割にはあの平民の薬師ギルドですよね。
うん、
あの確かにその薬師ギルドの長は過去にいろいろあったっていうのはもう描かれてるので分かりますけれども、かといってあの土砂を積んだ馬車を突っ込ませるっていうのはやり口としてやばいでしょっていうか、
ちょっとハードすぎる、
ハードすぎると思うし、いや、そんなに貴族を恐れているんだったらバレるじゃん
確かに
で、しかもあれだけあのなんていうのね、衛兵までいるような状況のところに、うん、突っ込んでいってあそこまでやられちゃうっていうところもちょっと驚きではあったんですけど、
うん、あの8話のインフルエンザにかかったお家の妄想でしたよね、
はい、そうそうそう、
めちゃくちゃ
待ってて、うん、ボコボコに、
ね、
いや確かにいろいろ取り上げられるのはわかるんですよ。でも、うん、そこまですんのっていう、お互い平民同士でしょっていう
ねえ、
ちょっとね、あの薬師ギルドのそのヤクザ感っていうのはやばすぎですよね
いやでも時代感をまあ一応その中世ぐらいだろうと考えると、はあ、まあそういうもんなのかなっていうギリギリラインだとは思うんですけど
どうなんでしょう。いや、さすがにね、その辺は、ああ、ファンタジーだなって思う。
まあ、そりゃそうですよ、
ね。
うん、
感じはね。まあ、ちょっとやっぱり悪役が必要なんだろうなっていうところもあって、そういう部分の、こう、なんていうのかな。の典型みたいな感じで
はい、はい、
描かれているのかなっていう感じは。
でもなんか、バックがやっぱありそうなので、なんかちょっと、その本当に悪いやつって感じよりは何かあるんだろうな、うん、もっとやり方があればよかったのにと思うぐらいにはなってるなとは思いますね、
うん、そうですね。ただただ悪者じゃなくてやっぱり過去に何かあったから、まあ、ああいう人になっちゃったんだっていうのが ね、
やっぱりありましたからね。
そうそう、あれがあってよかったなって思って、うん、
なかったらね、うん、いやいやいや、ね、あいつら滅ぼせばみたいな話になるから、ね、
でも言うてもこう非人道的なことは今のところしてないので、誰も、
人道的でしょ。
いやまあでもほら一応ほら誰もいない時間、ね、人は殺してない、ね、そうそうそう、
いやいやいやいや、いやまだね、あの貴族はいいですよ、貴族はね、
はいはい、
でも同じね、その平民の薬師のお店をあそこまでもう再起不能なレベルで破壊し尽くすかっていうところ、
ね、
いや、
まあ、でも見せしめなんですかね、
見せしめでしょ、あれは結局見せしめのためにあそこまでしてるってことでしょ、ね、だからやっぱあれはやり口として、まあそういう部分のちょっとなんかこう過激な要素っていうのはラノベにありそうな部分ではあるので、うん、別にね全部取り上げてガランとした室内を見せるだけでもよかったと思うんですよね、
うん、
店にもう商品が置けなくなった、ああもう何も売れないどうしようみたいに店の前に佇む店主でもよかったと思うんだけど、それじゃあイメージが湧きにくいから破壊ですよ。
わかりやすい、
まあ、ですし、そのファルマくんが主人公なんで言っても、はい、うん、その辺に重きを置くと、まあ、それが全部終わった後のお店がこちらですっていうシーンなんだと思う。
あ、まあね、そのためにあのぐらいの破壊が必要だったわけですね。
そうです、
うん、まあアニメ的表現ですよね、やはりね、
そうですね、
だと思いますけど、まあそういうこうちょっとねハードなね、うん、部分とかね、まああのファルマくんが、異端審問局の人たちからねこう責められている時も結構やばかったですよね。
いや、あれドキドキしましたけどね。
うん、
うん、
あそこファンタジーでしたね、本当にね、
うん、
めっちゃやられてましたよ。やられてたのは違うか、やられてないよ。ファルマくんが強すぎて。いや、っていうかね、ファルマくんまさにあのシーンだけで言えばファン、ね、異世界転生無双主人公でしたよ、
うん、強かった、
強かった、強すぎですね。そりゃね、神様と勘違いするわ。
うん、
いやまあ事実神様近、神様的な感じではあるんですけどね。あっという間にこう味方につけちゃうところも素晴らしいですよね。
ね。なんか手のひら返したようにすいませんでしたってなりましたね。
いやだから神殿だからね、大神殿だから、考えたら神様の使いなわけですから彼らは、うん、本物の神様を見ちゃったらそりゃ平服ですよ。
そっかそっか。
いやだってその後にあのね杖持ってくるっていうのはちょっと笑っちゃいましたけどね。
あれね、
あの杖とそしてあの影がないっていうね、うんうん、最初のネタをちゃんとそれをごまかす5分まで持ってくるという、
うん、
どんだけいいやつなんだサロモン。
だしなんかそういうことができるってことは苗にもそういう人がいたというか、転生してきた神的な存在の人がいたのかなとちょっと思いましたね、
うん、まああるんじゃないですか。だからあの世界に、うん、まあ、転生ものってよくあるんですけど、そのあの世界に彼だけが転生してきたのかっていうのはやっぱりね、おかしいと思うんですよね。だから、うん、
全然あるあるです、
ね、あるある、なんじゃ、まあ、かといってしょっちゅう転生されてきても困ると思うんですけど、
そ、
まあ、そんな作品もありますけどね、確かにね。そう、だから、まあ、過去にその転生してきた人が、ある種、いろんな、その世界のいろんなものを、文化をこう進化させるために何かをやったみたいなことがあったんじゃないのかなっていうのも、ある種、想像させられるような部分なのかなと思いますね、あの、 体神殿絡みに関してはね。っていうか、あそこの世界さ、神殿力強すぎでしょっていうのはあるよね。言われてたの聞いてるとね。
確かに。
各国の、その、うん、皇帝すら変える権限があるとか言われちゃったらさ、うん、そこまでって思うよね。だからまあ最高機関じゃないですか、逆に言うとね。
ね、本当ですね。
うん、だからあの世界の面白いなっていう部分はありますよね。
うんうん、
まあそこにお墨付きもらえばもう強いもんですよ。
うん。
全部握りつぶすって言ってましたからね。何かあっても。この作品って基本、まあ何かが問題が起きてもすぐ解決するパターンなんですけれども、コメントをいただいたように、オープニング。
うん。
なんか怪しいですよね。
なんか、邪悪そうな人が映ってますよね。
邪悪というか、あれは、何なんですか？ゾンビというか、なんというか、少なくとも、人なの？人じゃないの？っていう存在がいますね。だからオープニング見てると何なんだろう、はい、あれと戦うの、うん、みたいな、戦ってそうなシーンもあるわけじゃない？
うんうん。
あれ出しててよかったのかな。逆に言うと。
だって、うん、今のところ出てきてないですもんね、8話まで来て。
8話まで来て出ていないけれども、4話に、こう、うん、ブリュンのが、そのお父さんね、ブリューノが思い出す、何かを思い出すシーン、うんうん、異端の訳詞っていう言葉、息子に対して思った異端の訳詞っていうところに、こう、謎のカットバックが入るわけじゃないですか。なんかこう、囚われている謎の男。
うん。誰が関係して。
エンディングテロップでは、神と呼ばれてましたね。中井さん、中井和也さんが、渋谷やってます。
いやでも正直、そのクムさんに言われるまで忘れてたぐらい、今のところ、こんなオープニングみたいな描写ないじゃないですか。
はい。ね、来週からですよ。どうなるの？来週からですよ。
来週。
そう。確実に来週から、あのオープニングみたいな話が来るんですよ。
本当ですか？来週か違うアニメぐらいの。
多分これでエンディングに向かっていくんじゃないかと思うんですけど、ただまだ8話っちゃ8話なんですよね、うんうん、だからまあ9、まあ12話までっていうことは9、10、11、12、あと4話あるわけでしょ、さすがに2話、3話ぐらい使っても終わっちゃうと思うんで、まあ3話使って1話は、みんな幸せですねみたいな回があって終わる、エピローグみたいな感じで終わるのかもしれないけど、まあ多分あのエンディングに向かっていくその盛り上がりっていうのが多分そのオープニングだと思いますし、結構この作品でしっかり作ってあるので、あの伏線は張ってあるんですよね。
うん。
でお店がオープンした時とかも、今回の薬師の人、娘がインフルエンザになった、あの人も出てるんですよね。オープンした時に見てる人、客の中にいたっていう、客というか遠巻きに見てる人の中にいたりとかしてるので、
すごい。
今回ね、あの1話から全部見直したんですよ、私も。
はい。
だからそれでまあ気になるところもあったし、あ、この人ここにもういたんだとかいうのも気づいたりとかいうのもあったので、あ、ちゃんと最初からそのキャラクターはちゃんと振ってあるんだなっていうところは、お、よくできてると思いながら見てたんですけれども。だからまあ、あのね、その、カミュが一体どうこの後絡んでくるのかっていうところが、一番の盛り上がりになるんじゃないのかなと思っております。ただね、これね、どうなんでしょうね。この作、まあ盛り上がり的には分かるんですけど、ファルマ君ってそういうので戦わなくて、いや能力は持ってるのは分かるんだけど、あくまでもその医者として、医者というかまあ薬学、薬師として戦ってほしいなって気はするんだよね。
確かに。でも今のところね、その薬師的な知識だけで解決する話ばっかりなので、
うん、まあでも、こう、神殿絡みとか、やっぱり超能力とか、その海でね、溺れた時とかも、ある種能力の暴走に近いものを経験してるわけなんで、それが、 逆に言うと彼を苦しめるみたいなことの方が面白いんじゃないのかなって思うんだけどね。
だし、なんか今のところこう知識を分け与えるような描写もあるので、
うんうん、
まあその分け与えた知識で助けてくれる人が出てきてもいいかなとも思ってます、戦うならば。
そうね、そうなんですよね。だからファンタジー的な戦いを見たいわけではないなっていうところもあって、
やっぱね、ま、薬の
ところ、そうだからその辺をどう描いてくるかっていうところが、まあ、この後の盛り上がりの部分なのかなと思いますので、うんうん、大変後半に向けて楽しみにしたいと思います、うん、伊坂薬局、あの思いのほか面白かった、こう改めて見るとねっていう部分、うん、結構ね、私今回辛めのところも言ってますけど、それは他の作品と比べてみたいなところもありはするので、異世界枠としてはね、かなりあの良質な作品だと思いますので、ぜひ、まあ、ここまで聞いて見てない人もいると思うんですよね、
うん、
と思うので、ぜひ見ていただきたい。一期視聴意外といける作品だと思いますので、見ていただけたら、
すぐ終わりました。
そう、すぐ終わるでしょう。私も今日、
構成本当上
見れると思ってなかったのよ、前話、
うんうん。
でも意外と、ね、午後から再生し始めたら、あっという間に見終わったんで、
うん、
はいはい、いける口だと思います。ぜひ見ていただけたらと思います、今日の特集は。
異世界薬局特集でした。
そこアニ。
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いをすべて込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりました、そこアニです。いや、楽しかったね。
楽しかったです。
結構ね、うん、まあ、突っ込んではいるんだけど、これも愛ゆえの突っ込みみたいなところもあるので
、まあね、幸せになってほしい
ん
ですよ。そうそう、ハッピーエンドを迎えてほしい
んですよ。そうなんですよね。でもこういっぱい見てるといろいろ思うところもあるみたいなところも含めて話しましたけど、素直に面白い作品ですので見ていただきたいと思いますね、はい、ということで来週もめっちゃ好きです。来週の特集は
異世界おじさん特集です。
はい、これは異世界から帰ってきたおじさんの話です。
ちょっと真逆ですね。
真逆です。っていうか異世界からなかなか帰ってこないからね。
そう
だね。
確かに。
そう、もう死んでるとかだからね。
うん、
帰ってきちゃうんですよ、異世界からね、おじさんはね。うん。でも能力持ってるから。
うん、
はい。はい、ということで
見直してね、
はい、見直して、何だったら原作も読んでいきましょう、はい、ということで皆さんの感想をお待ちしております。投稿の宛先は
そこアニ .com まで、メニューバーにあります投稿募集からお待ちしております。
異世界薬局特集は立ち切れ線香さん、青梅財団さん、マキさん、夜さえあればいいさん、 B さん、ニワッチさん、ツネシンさん、福さん、黒うどんさん、タケさん、シリコンの谷のシカジカさん、ヒヒさん、金猫さん、ナオスケさんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートーク、そこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと
小宮明
と米林明子でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。